起業家出身の社労士が語る分かりやすい労務。皆さんこんにちは、リベルト社会保険労務士法人の渡辺と申します。よろしくお願いします。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
お願いします。
お願いします。さて渡辺さん、今日この回配信スタートが7月30日からになるんですが、はい、プロレス記念日らしいんですよ。
プロレス記念日、
はい、力道山さんが日本初のプロレス団体、はい、日本プロレスリング協会を結成したのが、まあ、1953年の今日だからということらしいんですが、
はい、
プロレスとか見たりします？
いや、あんま見ないですね。
結構
話終わっちゃうんですけど、
男性の方って割とプロレス好きの人が多いって印象があったんですけど、あんまりそっちにはいかなかったんですね、は
い、そうですね。あんまスポーツっていうところで申し上げると、うん、まあ、私結構野球しか見ないかなっていうぐらいな、うん、なんかやっぱり年末とかになると格闘技系とか多いですけどね、
うんうん、そうですね。
見ないので話が広がらなくて申し訳ないです。
大丈夫です。野球は私も最近よく直接球場に行って応援していたりするんですよ。
はいはいはい、はいはい、そうなんですね、うん、
好きなチームはあるんですか？
うん、楽天イーグルスがファンで、
うん、
はい、まあ、とはいえど もうファンと言えるのかも怪しいぐらい全然最近行ってないんですけど、ね、はい、
まあ、
は
い、私も同じ感じなんですけど、パ・リーグ、日ハムなんで、パ・リーグ同士ですね。
日ハムファンの人多いですよね。
はい、新庄監督が好きなんです。
まあまあまあ、そんな熱いスポーツの話を、はい、まあ、するわけではないんですけど、
そうですね、
はい、まあ、
今日は、うん、
熱中症なんです、今日は。そんな暑いというわけじゃないんですけど。
まあでも本当に今年は、酷暑ですよね、うん。
そうですね。まあ、せっかくなので、一応、社労士では私あるので、まあ、最近の法令とかも少し織り交ぜながらお話できたらいいかなと思って、はい、この熱中症対策というところを少し、はい、お話しできたらいいかなと思ってます。
はい。はい、
で、まあ、ラジオの方だとちょっと、見れないかもしれないんですけど、まあ、これを、実際、ベニコさんには見ていただきながら、はい、お話しした方がきっと、質問もしやすいかなと思って、画面共有させていただきました。
これは厚生労働省のホームページですか？
そうです。厚生労働省の、まあ、熱中症対策とかっていうので、うん、入れていただくと、まあ、これ、富山労働局って書いてあるんですけど、一番わかりやすかったので、これちょっと選んでます。
はい。
で、ですね、実は今年の6月1日から、安全衛生法といって、まあ、いわゆる健康診断だったりとか、まあ、ストレスチェックとか、あとは、建設系の、関係のところでよく使われる、これ法律なんですけれども、その安全衛生法という中の、規則の中にですね、この職場における熱中症対策の、義務というところで、はい。
職場での熱
はい。
中症対策が義務化されてる。
そういうことですね。
なんですね。
じゃあ今までされてなかったのかって言ったら、まあそうなんですとしか言えないけど、改めてやっぱりここもう本当に毎年毎年猛暑ということもあって、まあ、熱中症になる方、まあ講師ともにやっぱり多いじゃないですか。で、おそらくなんですけれども、まあ、業務中に、やっぱ熱中症で倒れて搬送されるとか、そういう業務災害とかが多くなってたんじゃないかなと思うんですね。だから、まあ、改めて国の方で、じゃあ会社として熱中症対策ってどういうような、ことを会社としてやるんですかっていうのを義務化したっていうようなものなんですね。はい。
どんなことをしていけばいいんですかね。
ですね。まず、熱中症のそもそもこれ、義務の中で、
はい。
一言で言うならば、もう、会社としてどういうような体制を築いて、どういうふうに、緊急時に対応するかっていうようなところを、なんていうんですかね、フローズだったりとか、作っていただいて、で、従業員の方とか、関係の方に周知をするというような、流れになってます。なんか、絶対これやりなさいっていうものは、ないんですよ。
はい。
フローを作りなさいっていうところなんですけど、
うん。
ただやっぱりそうは言えども中小企業って熱中症になった、あ、じゃあ救急車だ、 で、以上終わりみたいな感じだと思うんですね。そ
うん。
の後じゃあどうすんのとか、仕事はどうすんのとか、家族には誰が連絡するのとか。で、まあ、業務災害であれば、労使には誰が届け出るのとか。多分いろんなことはあると思うので、まあそういったものを、会社の中でフローズみたいなのを作っておいて、いざという時にすぐ対応できるようにしましょうねっていうようなものなんです。で、対象となるのが、なんかまあ、28度以上とか、まあ気温で31度以上って書いてあるんですね。はい。
もうかな
まあ。
り今年は毎日ですよね。
で、この WBGT っていうのが、熱中症予防に目安で用いられる指標でして、なんか、指標みたいなんですね。と言ってもなんか難しいんですけれども、これ、じゃどうやって暑さ指数って測るんだろうっていうのはちょっと思うんですけど、はい。まあ、なんでしょうね、こう、気温31度以上はもう現場っていうところなんですけど、まあ、室内とかでもやっぱり28度以上とかっていうようなところになったりすると、やっぱ熱中症っていうようなところにはなりやすいっていうところもあるので、まあ、そういったところで連続1時間以上で、または1日4時間を超えて、仕事をされる方っていうことが対象となります。で、当然、プライベートのは入らないですよ。はい、入っちゃうと会社かわいそうなんでね。
そうですよね。そこまでは。
そうなんですよ。
勤務中ですね。
はい。で、じゃあ、まあ、そういった作業をされる会社さんがいらっしゃったとして、どういうことを行うのかっていうので、まあ、体制整備っていうところなんですけれども、例えばこれ、厚生労働省の例なんですけれども、まあ、熱中症のある人を見つけたら、まず作業場から離して、まあ、例えば日陰とかに、こう、運ぶと。で、体を冷やしてくださいと。いうような。で、意識があるかないかによって、救急車を呼ぶか呼ばないかとか。で、自分でなんか動けるようであれば、水が動けるならちょっと様子見ましょうとか。もうダメだったらこれまた救急車呼びましょうとかっていう、なんかこういうようなフローを作っていただくと、多分、その時に責任者が仮にいなかったとしても、このフローを知っていれば、じゃあこういうような時にはこうしようっていうふうに現場の人で判断して動けるっていうようなところがあると思います。はい。まあ、とはいえども、こんなになんかいろんなこと、そんな、緊急時にできないよっていうことであれば、まあ、熱中症になった人がいますと。で、作業場離れますと。でも、救急車呼びますとかでもいいと思います。とにかく、なった時にどういうような対応をするのかっていうところを、会社として、組織として、まあ、統一化しましょうよ、というようなものです。こういうの、これ厚生労働省のホームページに載ってるので、まあ、見ていただければとは思うんですけれども、はい。まあ、こういうふうに体制を作って、で、緊急連絡先はここですよと。なんかもし会った時には、じゃあ社長に電話しましょうとか、総務部長に電話しましょうとか、そういったところでもいいと思います。で、さっきみたいななんかフローズみたいな手順作って。で、あとそれを、作った人たちだけが知ってるのでもちろんダメなので、関係する人、従業員だったり、取引先とか、まあ、業務委託の方とかいらっしゃると思うので、そういった方に、周知をするというようなところが義務付けられてますよというものなんですね。こうしなさい、ああしなさいって具体的にはないんですね。今申し上げた通り。
あれですよね。職場の環境内容によっても違うかもしれないですし
そう
ね。
ですね。なので、例えば、大手さんとかだと、これまあ私もテレビで見たんですけど、やっぱり運送系の大手さんとかですと、例えば、配達員の方に、今、ファンついてるベストあるじゃないです
り
か。
ますね。
ああいうの支給したりとか。あとは、部活動とかの顧問やられてる、教員の方とかだと。例えば OS1 みたいな、いわゆる熱中症予防のドリンク渡したりとか。はい。なんかそういうような、対応をされていて、まあ、それぞれの、会社さんの方で、できることっていうのをやられているなっていうような、そういうような、印象でございます。
電車のホームの駅員さんも今
はい。
ファンがついたものを着てるなっていうのをこの間見て対策されてるって思いました。
はい。そうですよね。で、なんか結構、この法律義務化になってから、まあ、いろんな方とかにちょっとお話を 聞いてみたりもするんですね。まあ、うちのお客さんというよりかはいろんな、なんでしょうね、会社さんの経営者さんだったりとか聞いてみると、何かしらやっぱりなんかドリンク配ったりとか、こういうファンをやったり、ウェアラブルのこうなんか買ったりとか、なんか、なんだかんだいろいろやられてるなっていうような印象ではあります。はい。なので、まあ、やってるところはちゃんとやってるみたいです。
これ義務化っていうことで、そういうフローというものはきちんと会社として作っておかなければいけないっていう感じ
そう
な
で
の。
す。そういうことですね。別になんか、綺麗な紙に書いてどうのこうのしなさいっていうのでは、なくても全然いいんですけれども、要は、皆さんがもし本当に熱中症になった時に、どういうような、形で、じゃあ救急車連絡するのかとか、その後はどういう対応するのかっていうのは、まあ、義務になった、ならないとか関係なしに、まあ、こういうような、やっぱり、毎年毎年の暑さなので、決めといていただいても損はないとは、私は思っております。
これ万が一そういうことが対応できてなかった場合ってどうなるんですか？
罰則ありますよ、これ。
罰則がやっぱり 義務
罰則あ
化
りますよ。これ、
の
法
で。
律上罰則あるんですよね。
そっか。なので、ちゃんと会社としては本当大変ですね。
そうなんですよね。で、結構、なんか、割と重めだなっていう罰則でした。
そうなんですか。
6ヶ月以下の懲役または50万以下の罰金なので、懲役刑食ら
おお、
うんだと思いました。
そうなんですね。まあでも人の命が関わったりもしますもんね。
そうですね。まあ、割と労働の法律の中では結構厳しめな、なんですかね、罰則かなっていうふうに私は思いました。
こういう、まあ、フローとか、これ万全かなっていう相談とかも渡辺さんにしたりできるんですか？
そうですね。まあ、実際、どういうような形でやっぱりフローズ作ればいいのとか、うちはこういうのどうなのっていうようなのは、ぜひ、社労士にご相談いただければなというふうに思いますし、まあ別に、社労士じゃなくても、6所に行けば教えてくださると思うので、まあどっちでもいいと思います。
渡辺さんに聞きたいなっていう場合は、リピルテのホームペー
そう
ジ
ですね。それ
です
でお
か？
願いできればと思います。
このポッドキャストの概要欄に載ってますので、ぜひそちらもチェックしていただき
あ
た
りがとうご
い
ざいます。
です。またぜひよろしくお願いします。熱
ありがとうござ
中症気をつけてくださいね。
います。ありがとうございます。
ありがとうございました。
失礼いたします。